どうも、アガリスクエンターテインメントモリエンテスラジオです。アガリスク高島と
富坂と
佐越と
塩原と
シムです。
ね、ちょっと騒がしいですけど
過去最大級に
うるせえな今日
まあ、そこで撮ってるからしょうがないんだけど、
俺らが悪い、
まあね、一番騒がしい時期に撮り始めてしまいました。
時間帯的に
ランチタイムで
は、ね、はい、で、なんだっけ、
金曜夜だもん。
なんか、劇用にお二人が出まして、
そう、前回のはそれでしたね。
そう、出ますから応援してくださいということでしたが、
東京予選で B ブロック勝ちました、
ね、あ、そうだそうだ、
勝ちましたって
終わったね。そう、で、カードに立つよと、ねね、あの行き前に言いましたが、
事故が続くの引きがね
東京予選決勝で負けたって
悲しい。
ここでも2位、
ね、なんかね、2位続きですよね。
2位続きだ。そしてまた、またあの観客投票で大差をつけられて負けるっていう。
そうだよね。
ああ、そうかそうかそうか。
だから我々はお客さんに嫌われてるってことが。
いやいやいやいや。
そこまで来たらダメだな。
ね、うん、好きな人どうするの。いや、どうでした？
でも劇王ね、なんかね、俺ちょっとここ最近の演劇活動の中でもしかしたら一番勉強になったんじゃないかって気がした、実は。
勉強？
本当わかる。
いや本当に本当に。
いや、あれで学んだことはすごく大きい。
なんかさ、そもそも22、3分しかなかったやつをさ、20分にさ、ギュッてやったわけじゃない。手のとっていう。舞台の、まあ、作品の尺的な意味での圧縮ってのと、あとエクストリームはさ、まずお話があるけど、お話をお客さんに伝えるっていうよりもさ、お話以外のこの芝居の見方みたいなルールをさ、どんどん提示していく話なわけじゃない。こうやってはみ出していくんだよとかさ、こういうシステムでやってるんだよっていうのを徐々にお客さんに
構図とか構造を見せる、
伝えていくっていう話だったから、なんかね、あ、お客さんになんか退屈させないというか、こういう目線で作品作んなきゃいけねえんだなっていうね、なんかね、すごく説明の難しいこともね、一個ね、なんか勉強した気がする。割と今までお話をさ、結構複雑なお話のこの要素を伝えれば面白いでしょみたいな風にちょっと考えがちなところがあったんだけど、あ、演劇の見せ方ってこうじゃねえぞっていうのがね、なんかね、ちょっとおぼろげながら何か分かった気がしたんですよ。だから演出家のみたいなのがちょっと鍛えられたんだよね。
あ、芝居を始めて、
ね、
10年で
劇作家の大会なんだけど、あれ、演出ってこういうことかしらみたいなものをちょっと感じたような気がする。
でもなんかちょっとそれ分かる、分かる、なんか なんだろう、その芝居の脚本の部分じゃないんだけど、客席との距離感の取り方というか、お客さんに何を見せてどうするかっていうのが、まあ、その久々にコントやってさ、尺も短いしお客さんとの距離も近いから、その作品的な、なんだろう、最近ちょっとこの、なんだろうな、芝居してたじゃん、内言にしろ解きかけにしろ、でちょっとお客さんとの距離が遠かった部分はあるんだけど、それがすごく近いから、尺的にも、
まあ、コントだと近くて芝居だと遠いかっていうのはそういうことではないと思うんだけど、
そこじゃないんだけど、なんだろう、作品の質とか笑いの取り方とか、
多分だから作品的にさ、あのお話で伝えなきゃいけないことっていうののウェイトが少なかったから、それ以外の情報でお客さんとやり取りするウェイトが大きかったってことなんだよ、多分。
そう近い遠いっていうのはそういうことなんだけど、
それはすごい強
く、お話がないじゃん、
だからアクセスするのが、本当にお客さんとアクセスする方法がネタをぶつけてどうこうっていうレベルのアクセスしか役者にないわけじゃない、その感情移入してもらうとかっていうところがさ、全くないから、キャラクターで好きになってもらうとか、なんだろう、あ、この感覚久しぶりっていうか、なんか前あった気がするけど、ちょっと最近忘れてたなみたいなのはちょっとあった。
あ、そうだね、
モントレックスだいぶやってなくない？
モントレックスだいぶ、
そう、
間にやろ
でもそう、
やろ、
いつやるから。
でもあともう一個あるのは、モントレックスとも違って、
まあ、
アウェーだから、アウェーとかホームじゃないから、アウェーではないんだけど、ホームじゃないから、その俺たちのことを全く知らない、方法論とかも知らない、フラッと来たお客さんに見られるっていうのも結構新鮮だ。しかもあんなとっつきづらいネタでやらなきゃいけないから。
評判さんどうでした？
いや、俺もやっぱり同じことを感じて、実はそのお客さんが今どこで笑うかとか、 あと、まあ、目で見てるわけじゃないんだけど、お客さんがどういう視点で今見てるだろうなっていうのがもう手に取るように分かるような感覚があったんで、やってる時にものすごい集中力あってやってたっていうのも一個あるんだけど、それ以上にそこにリンクしてるっていう、お客さんの会場の中にもう手が届いちゃってるっていう感覚がすごいあって、あ、もう今どうやってやればいいかっていうのが客席側から見てる目線で分かるわっていう、その演出家の目線でもう見えちゃってるみたいな、
怖い話みたいな。
なんかすごいね、見えてた。客席全体がもう見渡せてるような感覚でやってたのがすごいあって、多分それはやっぱり最近ずっとお話っぽい内側のことをやってたのが、急にこんな外とのアクセスでしかないような話をやったから、そこがビンビンになっちゃって、うん、なんか立ってる時のそこに対する集中力がちょっと半端なかったんだよね。もう全部一番隅っこのあっち側のお客さんが今笑ってるか笑ってないかぐらいまで手届くわみたいな感覚は、
マジです
ごかったんだけど、なんかまあすごいちょっと体調悪いのもあったんだけど、なんかいい意味でちょっと集中力がそこだけに寄ってたなって、雑念が全然入んなくてすごい集中してたなって。
あれじゃないですか、私と鹿島さん決勝は見てないんですけど、受けました、
うん、受けるポイントが違って、B ブロックの予選だと基本的にお話からはみ出るところですげえ受けてたっていう感じだったんだけど、本番ちょっと逆で、そこはそうでもないんだけど、お話の中で受けるっていう感じになって、
終章コメディとして受けるって、
最初からすげえ受けてた、結構もう
全然違うね。では
そうだから、まあ、エクストリームってやると結構日によってそれがどっちかには寄っちゃうから難しいところなんだけど、
決勝もかなり受けて、
いや、あら、
俺終わった時に、あ、これ勝ったわって思っちゃったもん。
あら、
ぐらい
結構立ち上がりだった、うん、出番が最初だったから、
まあ、俺もう絶対勝ったわって本当にちょっと
独走だわ
ぐらいに思っちゃったんだよね、その時は。まだ見てないから分かんなかったんだけど、
あ、なるほど、
前段と受けた
っていう、そうそうそう、他のところがめちゃくちゃ面白くて、
あれ、あ
の、いや、強かった強かった、
前段で受けたっていうのはもうお客さんがあったかかったっていう、
でもそれもあるよ、ね、立ち上がりからやっぱりね、あったかかったのもあるけど、でもなんかその立ち上がりのグッて感じなかったですか、なんか掴んだみたいな、
う
ん、
もう、あ、これはあとは、
うん、あとこのコースでそうちゃんとやれや、
でバチンって最後決まったから、あ、もうこれ分かったわみたいな感じの感覚があったんだけど、実際はそうではなかったんだけど、
まあ、やっぱり出番一番っていうのを富坂君が引いてくれたから
一番な、まあまあ、それのせいだけとは言わない
けど、言わないけど、でもあれはね、だってさ、あの、なんだろう、一番最初にさ、変化球じゃん。
まあ、でもそれを言ったらさ、そんな他の団体もそうかもしれないじゃん。
コメフェスも攻撃をもう一番最初にやって2位と。
そうそうそう。
いや、やめやめ、ジンクス作るのやめよう。
で、だから、富坂には俺もう、くじ引き関係は任せらんない。
逆に2番目にやった団体が脱水しっていうさ、
あ、そうそうそう。
割と音響とか照明とかもパキパキ切り替えるみたいなスタイルのやつやったんだけど、ちょっとやりづらいんじゃねえか。
申し訳ないな
って。だから照明とかを、その外側の、
あ、確かにお互いにってことだね。
だって俺がピンスポをさ、ピンスポができねえからピンスポのふりをするっていうのをやったときピンスポが出てたから、ちょっとそこで
そこ、ああ、ちょっとそこは反対の方がなんかね、
あの朝越がバッてピンスポやってる上にピンスポあんじゃねえかっていうことでしょ。
まあそれもあった。
あの日はね、ミラクルものすごい強かったからね。13団体分の照明がついてるだから掴まない。
でもあの決勝ってさ、興行としてめちゃくちゃ面白い。
超面白い。
あのコントレックスの一番受ける回ぐらい全体で受けてるからやっぱ、
めちゃくちゃ良かった、
まあ、コントイベントじゃないんだけどね、
そうそうそう、そうなんだけど、
なんか興行としてすごく良かったって、
コメディのイベントとしてちょっとこれ超いい興行だなと思って、
まあ、でもだからコメディのイベントっていうのも抜きにしても多分演劇のああいう共作イベントとしてはかなりお客さん盛り上がってるし、
なんでかっつったらやっぱ勝ち負けがあるから、
そうそうそうそう、それはあるある、本当ある。私やっぱその場でそのどんどんその塗り替えていく感じ、多分結構うちはこう後にプレッシャーを与えるぐらい受けたと思うのよ。でお客さんとしてもおおってなったのをいろんな手で、あ、こういう戦い方もある、こういう戦い方もあるみたいなのを見せてって、で多分投票とかも結構お客さん悩んだと思うんだよね。 あれだと結構好みとかにもよるし、どこが勝つんだか多分最後まで分かんなかったと思う。
実際すげえ大差ついたけどね。
そうそう、実際であれもまた良かったじゃないですか、その審査員票から入ってって、おお、これどこだみたいな一発ある てってなったところで の, あの青春事情を親の総取りみたいな最後の
最後ね、
最後大差がついてドカーンって勝ち負けが一瞬で分かったのも含めの盛り上がりが最高だった、まあ、負けたからあれのね40何秒がうちだったなと本当に思ったけど、
興行として大変面白い日でしたね。
なんかね、その俺が終わった自分の演目終わった時、なんかオリンピックのフィギュアスケートとかでノーミスで全部滑り切った後みたいな感じの感じだったで、一番いい得点が出て、まあ、トップだから当たり前なんだけど1位になって、あ、このまま行きそうだなっていう感じだったんだよ、ね、だと思ったんだよ。そしたらその後ももっと難度の高い技を出してきてみたいな感じで、マジか。いや本当ね、面白かった。
そう、
ワズマダイバーズさんの作品とかすげえ好きな感じだったんで、
あれはいや、なんか分かんない、俺バータリでさ、プラズマダイバーズが前うちの前で、
あ、そうだね、
で早く入ったからモニターで見てるのよ。でこう何でも見てるって聞いてるだけなんだけど、あれ面白いぞあれこの会話面白いこと言ってるぞとか、
まあ、でもそれはね、その勝ち抜いてきた人だから
やっぱ、そうそう、なんだろう、やべえな、
勝ち抜く前でやったん
だよ。そう
あれ
B ブロックの予選の前
で、どこかも分かんなくて、プラズマダイバーズかも分かんなくて、なんで団体だろうって思いながら、あれここ面白いなって思って、でなんかその時どこの団体かも分かんない で本番の場当たりっていうか、その稽古を見てるわけじゃん時に、あそこかーって思って、やめてくれって
言って、あんな笑える話だと思わなくて、場当たり見てる時に、絵面としては本当に2人の男がいて、ただの舞台になんか円形っぽくちょっと照明が狭めに当たってて、そこに2人が座って喋ってるだけぐらいなのよ。だからそんなコメディ的なコント的な感じだったら全然見えなくて、と思ったのバートリーは俺見てたんだけど、
まあ、バートリーはね、だって照明とあれだけやもんね。
稽古の最中とかにアップしてる時とかに、柿の種のすげえところってのはさ、柿の種じゃねえところなんだよみたいなことをなんかセリフで言ってて、この人面白いこと言ってんなと思ったら、本編それ出てこなかったって、
本編そんなセリフなかった、
あれ
あ、ただの会話だった、
ただの会話だった、
嘘、ただの会話の
ただの面白い会話だった
。分かんないけど、あの人たちのね、コント脳みたいなもんね、多分すごいと思うよ。
だいぶそこら辺がたくましい方
だし、あのさ、照明のさ、いや、人間ってさ、照明が薄くらいと笑わないじゃん。
まあ、それもある。
あるじゃん、なんか、なんだけど、あの薄暗い照明の中、ガンガン笑いを取ってきたから、言い方だけで、ガンガン笑
う、ね、しゃべくりだけでね、うん。
で、次の日、北海道に帰りますって言ったら、すごい人たちが、北の国にはいるなと思って。
あと1位になった青春事情もやっぱ面白かったんだよ。青春事情の作品の中で一番面白かったと思うよ。
面白かった
っていう、まあそんな感じは、
いや強かったっす。
で今日決勝で負けた話からの、
ただね、負けましたが、その後立て続けの受賞ラッシュというのが我々、まあ、
受賞ラッシュという、
いや言おうよ、
まあ、
言おうよ、
いいようにね、
そうだよ、アカデミー賞ノミネート、
いやいや、プチ受賞のラッシュみたいな、
まあ
コリッチ舞台芸術アワード2014、
はい、あとね、あのコリッチっていう演劇のポータルサイトのお客、見てるお客さんの一般投票、ね、ま
あ、年間の人気作品ランキングですね。
8700何百中、
あのあれ、あの内見がさ、去年
じゃない、あれ
2012年、13じゃないんだよ、
13入んなかったもん、まあ連続でやってるから、ね、うん、が確かあれが8位かな、
その時は4000
と、あの1位より喜んでた劇団だったけど、一番の時に
やっと広めがって言いましょう。で今回が、でもなんか桁が違う、8000ってさ、そんなになかったじゃん。
前回7000ぐらい、
すごいね、
ちょっと上がってきたよね。
で、時をかける稽古場が10位、
うん、
で、コメフェスでやった出会わなければよかった2人が18位、
コメフェス優位としてもさ、
あ、そうなんですよ、
そうなのよ、
そうなんですよね、
あのね、本当にそれはね、
じゃなんで負けたんだったの
か、だしですよね、うちが1年間でやった公演が全部とも入った、ね、まあ、全部とかも2つなんだけど、
そのね、やっぱアベレージで打率出してるっていうことが認められたのが嬉しい、嬉しい、
だから本当に私、その結果のページをさ、見てって、まあ解きかけは入ってんじゃないかなと思いながら見てた、
上位30位出るんね、上位30位
出る、
で時かけが10位に入ったら見た時よしよしよしと思ってでふーってあのスマホのさ、うん、あの
スクロール
何でスクロールをさふーってやったら18位に出会わなければよかった2人が出てきてじゃどこにいたんだかななんかどっか電車とかにいて、うん、なんかヒャーとか言っちゃって
自分が描いた絵がこう
そうですねしかもそうですね
あれお客さんでさ投票してくれた方がさ
あ書いてくれる
ランキング公表してる人もいるじゃん自分が1位にしましたとかでそれ見る限りだとそんな入ってなかったからあ今年はねえかなと思ったのよ正直思ったらまさかの2つ入ってて
そうだすごいっすよじゃあなんで負けたんだよ
なんだろうね
もう言い続けるよ俺は18位だろ米別で一番良
かった
んでしょ
唯一入った
ここ要するにその下なんで負けたんだよって俺は言い続けるよ
確実なヒットを打っていくべきなんて感じに
あんた製造機のでそれの翌日か翌々日ぐらい翌日か、
うん、翌日だね
あのサンモールスタジオの新年会ってのがあってですね、
はいはいはい、
あの2014年にサンモールスタジオを使った劇団の中で支配人が選んだ、授賞式みたいなのがありましてい
ろんな賞のね俳優賞とか
時をかける稽古場でなぜか私が演出賞をいただくという
おめでとうございます
まさかの
なぜかって、ね、なぜかって
嬉しいんだけど
自信を持とうよ
でもなぜかはあるよ
脚本で撮れたら嬉しいなとかで思っていたら脚本は今回該当がなかったらしいんですよ今年なしかと思ったら演出賞すごくフランクに呼ばれて
そうだって最初に、うん、私も言ったんですけど最初に脚本賞の発表があって、うん、こうやってここは構えるじゃない、うん、撮るならここだろうって構えてたら、うん、脚本賞ありませんって言われて、うん、じゃあねえなって思ってもう手に持ってる酒を普通に飲んでてもうなんか酔っ払いみたいな感じで あ誰が撮るのか入るみたいな感じで、
はいはい、
見れたら富坂さんの名前が呼ばれてもうびっくりしたよね
え何で
って俺もツイッターで演出賞って言われた時に誰が撮ったのって思って
たし私あの会場にあ富坂って2人もいるんだって思っちゃってそれぐらいびっくりした
演出賞みたいなパターンって初めてだったから、
うん、
まあそのこのフェスでさ脚本賞もらって、うんまあ、それ以外にも たまに褒めてもらう時にもあんま演出方面を褒められるっていうのがなかったから、う
ん、あんま劇的なこともしないし
そうか脚本オンリー感があるよね、
うん、あれっていうまあ嬉しかったけどちょっと意外が勝ったよね。
うん。
またあれだよ。あの選考理由を見てもこれ褒められてないと俺思って。
あれ
、まあまあまあ、まあまあいいや。
表現の仕方はいろいろありますからね。
演出って難しいなって思った。
難しいなって思ったよ。
いやまあだからもうこれでね名実ともに脚本も演出も
どっちも
取
った
ね
すげえやつっていう
じゃあなんで劇王で負けてねコブフェスで負けるんだよだまだ言い続けるよ俺は
私取ろうぜ
いやでもあの時かけがさ正直さなんていうの僕6月で先にやっちゃったからってのあるけどこのフェスで賞もらったりとかしてて あと内見がいろんなところで上演してもらったりとかさ人気だったりとかしてあれ時かけちょっと祈りでねみたいな感じがうっすらあった
まあね
うっすらあってやべえなと思ってたら
いやでもやっぱり評価してもらって
よかった
って、ね、だってそこでね投票するということはその人の心に強く刻まれたわけですから
嬉しい
よ
ね
ホントね2つ入ってたのは嬉しいねポリッチでさ
いやでもやっぱなんかそれはねなんか結構大事な気がしてて
本当に本当に
そうなんか1年にさ一発いいもの出すよりさやっぱり2本でも3本でもさ、うん、アベレージで絶対その
ここは間違いないな
そう、うん、票の分散したいのよ
ここは絶対面白いものを見せてくれるっていうさ
あのなんだろうなんかの対象とかでもさ全部良くて票が分散した結果 MVP にならないみたいな
あはいはいはいはい
あの中村慎介パターンって呼んでるんだけど俺勝手に伝わらないと思う
わかんねえよ
いい試合が多すぎて年間のベスト試合にならないみたいなそういう風にね俺は思ったよやりたいいいねこれって思ってまあもちろん1位が欲しいんだけど
まあねそんなですよそんなまさかの急に最近だって評価され始めた時をかける稽古場
急にじゃないどうしたどうした
時をかける稽古場がですよ
急に
深夜のね
いや昼間やってんだよ
ドキュメンタリーかなと思って
すげえ青春の先生みたいだったじゃん
でもそんな富坂さんが健康の秘訣は僕最近野菜が足りないんですよねあれ
時をかける稽古場の上映会をします
イエーイ
っていうまあ、
あの
前からチラホラとね、
まあ、
チラホラ
と去年10番目に面白かった芝居
ね、コリッチでアワード10位でサンモルスタジオ演出賞をもらった時をかける稽古場がですよ上映会をやりますっていうことで
DVD で編集した がっちり編集した作品を大画面でみんなで見ましょうと。
いやこれ本当さ、生で見るぐらい面白いんだよこれ。
いやあの、ね、
編集が超好きだから
。いや本当ね、これの編集はねすごいよ。そうすごいよこの編集は。
前コントレックスでね共演もしてしたコントユニットをやっていて、かつバリバリ現役の映像のディレクターでもある細井大輔さん
で内言でも編集頼んだから、そうそうそう、2度目でうちのもう何があれ強みで何があれなのか分かってくれてる人の編集だから。
サンモンスタジオにカメラね5台とか6台入ってるからね、う
んうん、
ただの定点映像じゃねえぞ、
う
ん、
そう
ね、
ちょっとね、いや
舞台の中にもさ、
そうそうそう、
置いたり
絶対に観客席から見えない映像
で、そうそう、あれはねでかいんです
よ。あれが江波さん向いてるところがやるなって、このカットやるなって。
うわ演劇の DVD みたいって思ったもん。
いやでも演劇の DVD であそこまでやってるのなかなかなくて、ちょっと袖の中から。
そうなんだよね。
そうなんですよ。正直結構そこに不満が前々から俺あって、
そう
編集下手すぎねみたいなさ。
私結構あの劇場で面白かったんで DVD 買って、なんか家帰って、ね、家帰って、ね、なんかあーってなっちゃうパターン結構あるから、
はいはいはい、なんかようわからんところが抜かれてるとか、もういっそ、もう全部引きの定点でよかったみたいな編集ある。
そうそうそう、あれね、
見たいのそこじゃない、
セリフ喋ってる人映ってないとか。
それでもなんかそっちにさ、そうそう、次に意味があるからさ、そう
受け取ってる人に
意味があったりするっていうのなら、
全然、ま、全く全く
だったらいいけどって言
うんですね。たまに油断されてる人がちょっとズブ
ズブ、そうそうそうそう
これいらない
そうでもそう、もうすっごい意味が、だから作品としての意味の立ち上げ編集によるがすごいので、
そうここ見たいんだよっていうところをさ、
だから多分ね見たお客さんもね、意外とこうやっぱ舞台ってさ、こう見方がフラットだから、うん、意外と落とすところがあるじゃん。でもそれがこう映像の編集って絶対意味付けができるから、そのここ見てねっていうのっていうね、宣伝です。
作品的にね、なんか映像で見るのに合ってるんですよ、多分ときかけが、
うん、
なんか、ね、映像なんつうの、現場で見なきゃその臨場感が味わえないみたいな、そのタイプの作品じゃないじゃんあんまり、
う
ん、
てかまあうちの作品は比較的、うん、そうよ、やっぱり後で見てもいけるやつが多いから、うん、これはね、いやいい企画だと思うんだよな。
これが2週間後ぐらいの、
は
い、
2週間後、
2月6日
6日金曜日、
金曜日の夜に、
はい、7時開演ですね、7時開演、新宿サンモール、あ、サンモールスタジオじゃねえよ、間違えんなこれ、
新宿シアターミラクルです。
そうだ、
サンモールスタジオではやってませんので皆さん お気をつけください。
2月6日の金曜日、夜7時から新宿シアターミラクルにて、
はい、
前売り1000円、
ワンドリンク
当日も1000円、
ワンドリンク込み、
そう今席が
ですよ、ね、
そう
ワンドリンク込みで1000円っていうね、
そうなのに今席がね結構空いてるんですよ
すごいよ今ね、寝ながら見れるよ寝っ転がって見れる
正直言います、レイトショーの B 級映画ぐらいじゃない
そうアフタートークもね、
う
ん、一応
あそうです、アフタートークで時をかける稽古場と次回の紅白旗合戦に連投で出演していただくメンバーに出てもらいます、
はい、
つまり、妻が優香さん、妻の陽さん、斉藤浩太さん、前田由里子さん、あ、友人にしようと思って逆になっちゃったけど、ほんまに、の4名に来てもらって、そのメンバーってアフタートあのコメンタリーとかも撮ってないから、多分ドキャキについてあんまり喋ってないと思うんですよ。
もしかするとその場が初めて見るぐらいの人もいる
かもしれない。編集は DVD でもらってるけど、まだ楽しみに撮っといて見てないって人もいるかもしれないし、
うん、
の裏話ですとか、
新鮮なね、
制作秘話ですとか、
ね、
がありつつからの、じゃあ次の作品はどうなるんですかみたいな、多分そこでしか言わねえこととかも言うと思うんだけど、
紅白旗合戦の情報も世界最速で、
おそらく
で、しかもそのチケットも世界最速で売ると、
世界最速で売ります、
世界最速販売、
やだ、はい、
日本だけ、
その上映会のみで売る特別チケットがあります、
はい、チケットがそれなんか特別みたいな言い方になっちゃう、
まあ、だからそこで紅白のチケットを買うとそこでしかもらえない特典がねあるんですよね、
そうなんです、その紅白フェスで最終脚本賞いただいた、
はい、
出会わなければよかった2人、
はい、日本で18番目に面白い、
18位に入ったの
特別想定、想定っていうの、
想定版で、あれってそういえば台本売ってないんですよ、
売ってないですね、
そう特別版であり初蔵出しですね、になりますが、 難しいんですけど、紅白旗合戦のイベントでときかけの上映をして、そこで紅白旗合戦のチケットを買ってくれると、出会わなければよかった2人の台本がついてくるっていう、
しかも新宿シアタービラクルでやるってい
う、ちょっと大変またがってて分かりづらいんですけど、
まあ何せよ時をかける上映か稽古場のデブリを楽しみに来てくださいっていう、
そう本当です、
それにもろもろついてくるよっていう、
いろいろあるよ
っていう、いやこれ絶対いいイベントだと思うんだよって言ってるんだけど、
ね、時間線ね
この気持ちが届かない、
あのまだ寝転がりながら見れるからね、
出演者の方が多いんじゃないかな、
いやだからもう一層ねベンチみたいにしてね、寝ながらポケットしくいながら見てもらうお客さんに、
確かに
雑魚寝で
ご座持ってく
ってなりたくないの、
そう
なりたくないので、
ね、
そうやる
から、まあ、やっぱ
そう、いや
まあせっかくコメディの上映会ですからね、みんなで見た方が楽しいでしょ
う、そうなん絶対そうなんだよ、
あの DVD と同じ映像ですけど、家じゃ一人でしか見られないわけで、
結構画面でかくしますから頑張って、頑張って
この我々の必死感を皆さん聞いてください、
やばいね、
っていうそんな感じですか、
はい、じゃあそんな感じで、
そんな感じの
後半にして
、とりあえず一旦前半終了、
前半終了、はい、じゃあ後ほど
後半